試験放送の試験放送。
どうも、ヨーロッパ企画の石田です。
そうです。
上田です。
大年です。
バックトゥー2000シリーズのね、エーセットシュサウダージ、もう2ステメージを終えまして今、事務所に帰ってきて、ヨーロッパハウスに帰ってきて今、
一周騒ぎがあった後、
はい、ちょっとね、なんか匂いが変な、ヨーロッパハウス変な匂いが、ね、
薬品臭いという、
あったんですけど、何の原因はちょっとわからず、わからないまま、
もしかしてこのラジオの途中でね、うわーみたいなやることになるかもしれない。
なんかもわかんないですけども、
嗅いだことのない匂いが、
毒ガスやと死ぬわけやし、
そんなね、
毎日死んでないってことは
極限状態でお送りしている
ではないと思いますけど、大阪公演始まりましたね、ポストパフォーマンストークってあるじゃん、ね、土曜日と日曜日大阪
ありますね、
東京だと何日かまたあると思うんだけど、あれ何やるの？
あれは
言ってもいいの？何をやるかは
発表してないよね。そうですね。
そうですね。
何やるんだろうみたいなことになってると思うんだけど。
決まってないからじゃなくて、いや普通は、大体例えば、舞台の演出家と、例えばゲストの人が、その舞台について喋、るというか、解説みたいなことをするじゃないですか。というのってね、どうしたらいいんだろうって言って、なんかゲストの方呼んで。ね、自分のお芝居の話
しろ
とかって、いいのかなとか思ったりするので、だから今回はメンバーとやろうと思ってて
演じ終えたばっかりのメンバーが
素で
会場でさっきまで、
いいじゃんそれは、
まあね、ま
あ、あのさ、カーテンコール
もあるんでね、
カーテンコールさ、告知するじゃん、
はい、
みんな暗すぎひん？
ああ暗い暗い、僕ものすごい笑顔でいるのに、
暗い、告知の4人が、まあ僕含め4人、全員暗い、
全員暗いのは、全員金の話をするからじゃないですか
かな、いやそうかな、
じゃああれは、まあ言ったら僕らとしては、どういうんですかね、まあ活動じゃないですか、一つの DVD 作るのも、
番組作るのも
自分らで作ってる人が一応あれやってるんですよね、告知を。
そうですよね。
だから全然まあそういう気持ちではあるものの、やっぱ値段を言うときにどうしても顔が暗くなってしまう。
買って欲しさが出てしまうってことかな。
俺じゃあ
恥ずかしいのかな。
明るめに言おうかな。
値段言わんかったんですかねあれ。
7です。
いや急になんか。公演を終えた人たちが急に商売をして
すぐですね。
値段言わんとこよ。
でもね、
なんか値段言ってくれってそれは制作サイドから
言われてるんですか。
その方がお買い求めしやすいから。
安いから堂々と言ってくれみたいな。
そういうことで
しょ
うね。
申し訳ないですけど700円ですとかじゃなくて、
くらいとかつけたらいいんじゃないですか。700円くらいかなですかみたいな。
それは正確な
感じで、
正確な情報が欲しいと思うけど、
なんか一回キャラメルボックス見に行ったら、行ったじゃん、
劇団キャラメルボックス行きましたね、さあさん、
なんか、ね、最初にそういう物販のコーナーみたいなんで、もう名物みたいになってましたよ。
あれ？
そうその芝居始まる前にあるんですよ。
今日はこういうグッズを持ってきましたみたいな、そういうなんか CM 的な、なんか小芝居などがあって、
小芝居があるんですか？小芝居って言いましたけど、
いやなんかあるんですよ。はい、そういうコーナーが、
寸劇があると。ちょっとやるそんなこと。
いややらないと思うけど。
やらないよね。
芝居、
物販芝居か。
その出る役者さんがやるわけじゃない、それも。なんかそれ担当の人がいるん
よ。
そう
名物の人なんや。
制作の人なんや、その人。だから役者さんじゃない。
小芝居。
それだって役者さんはさ、
芝居じゃない
。そうだから役者さんじゃないから。そうだから役者さん控えてるわけだし、その後ね本番があるわけだから、多分そういうのは持っていかない感じ。
でもね、すごいもんね、キャラメルのその例えば物販のコーナーとかってやっぱりすごい人いっぱい集まっててさ。
ね、そうなんかね、キャラクターの人形が置いてあったりね、ちゃんとなんかこうテーマパークっぽくね、アミューズメント、エンターテインメント、なんかね、 アミューズメントだ、
うん、僕らだからね、例えばあの10時、まあ、今日やったら10時10分ぐらいに本番が終わったとか、うん、今日はそんなことですかね、まあ、例えば10時10分に公演が終わったと、
うんうん、
ホールの退出時間が10時半やったりするから、
そうそうそう、
お客さんね早く出てもらって、
う
ん、僕らも早く出ないと、
う
ん、
そうそうそう、
ホール代がかかってしまうとか、
ね、
なので全然だからその、
なんか 舞台監督の茂田さんっていう人がもう会議用意だけすぐしといてってすぐ
それは言うよね、欠かさず、
欠かさずお疲れ様です言うや否や、
うん、
だって結構帰りにさ、うん、僕ジャングル、まあ大阪からの帰りさ、うん、あのヨーロッパ見終わった後ヨーロッパの感想を言い合ってるお客さんとよく乗り合わせるもん、ね、
早いんだ帰りが
飲みに行ったりしないからね、
帰り一緒なんだ、
そうそう、
お客さんと感激後のアミューズメントかね、あの受付ロビーの、でもね今ねショートショートムービーフェスティバルで、うん、中川さんと僕と本田君と、うん、この3人ショートショート
ロビー出てるらしい、
ロビーバーッと出てって、
うん、
あのでも何もないんですよ、チケットも販売してるわけではないんですけど、
ブースは作ってるんですよ、盛り上げ感を、ね、
盛り上げではいます、で次はサウダージの次はこれなんでぜひこれに来てくださいみたいな、
ブース感はすごい出してて、
うん、
あのまあ、SSMF4 みたいな、うん、そういう店頭ポップみたいな、
ありますね、
そんなも置いてるんですけど、
イノちゃんが作ったという、
で、
う
ん、あ何があるんだろうと寄っていったらビラが渡されるだけってい
う、それは挟み込んでるチラシじゃないですか、
挟み込んでるんです
よこれ渡す必要ないじゃないですか
そうなんですよ、
プラスアルファの情報もらえないんですか、
ないですよ、もうすでに
欲しいな、そういうのな、
なんか次はこれですよ感をアピールしてるだけではあるだから一緒にそのね、なんかいのちゃんが作ってくれたそういうポスターみたいなパネルがあるんで、うんうん、それに写真撮ったりとかできますよ、
ああ、うん、
でも、うん、チケットを売れるわけでもなければ、うん、ショートの DVD があるわけでもなく、うん、
なかなかね、
まあ、ブースを、
ブース出てたらあれですか、人気あるんですか、
あ今日本田くんなんか握手されてましたよ、
あら
僕と中川さんいるのに本田くんだけ、
いやまあそりゃそうでしょう、う
ん、まあね、
うん、
その時は彼によろしくに出てるから
その話しますか、
なるほど、先週のね、
それはあ、というわけでサウダージ、うん、あのまだチケットね、あの売り切れてるっぽいけどまだあったりもするんで、統一券とかも出てる
どういくですか、
え本当ヨーロッパ企画って、うん、っていうか別にまあそれはどこもそうなのかもしれないですけど、日によりますね、
そう
むちゃくちゃ埋まる日もあれば、
そうなんです、
あの結構余裕のある日もあって、
うん、統一券も出てるんで、
なのでぜひ
ね、
うん、
でそう、その時は彼によろしく、もう公開してるんですかね今ね、
6月2日から
ね、明日ですよ、土曜日ですよ、
明日か、明日だ、先週の本放送、試験放送の方で、
はい、
ま、映画公開のキャンペーンとしてビッグゲストとして本田力に来てもらったんですね、
はい、なるほど、
本田力だったとね、
めちゃくちゃでしたねちょっとね
大丈夫、
まあどんなことやったかというと、本田の演じた役、その役の、その時は彼によろしくで本田が演じた役、
松岡郁夫
でした、
松岡郁夫っていう役なんですけど、うん、まあ出演シーンが、約3分3カット、
あそう少ないんですよ、
うん、
これ、
うん、
あの
ね、うんうん、それぐらいらしいんですけど、その時の演技プランセリフは3
演じ分けてもらって3つ
3パターンでね、
3パターンでセリフは3つ、2つか、セリフ2つしかない、はい、その2つのセリフをどんなセリフの言い回ししただろうか、
はい、
っていうのをクイズで、
うん、
出して当てるというね、
なるほど、
役者さんそのしないですよ、ね、普通あんましなくない、わからんけどさ、
そうやね、
そんなさ、例えばなんかテレビドラマとか出てる人とかさ、うん、テレビ番組でさ、うん、どんな演じ方してるのかとかさ3パターン演じてとかさ答えこれでしたみたいな、しないよね、
まあね、
うん、
それをやってみたというね、
いやいや、
いや
よかったですよ、
面白かった、
面白かった
ね、うん、まあ、グラグラでありましたが、
はい、
で今日試験放送では、前回上田君休みだったじゃないですか、
僕休んでました、
まああの散々さ遅刻癖のこととかいろいろ喋ったわけなん
で、言われてた、
うん、だってあの次の日にも、うん、そういうねまた遅刻で、うん、なんか出る前に、うん、今からプリントアウトしますっていう連絡が来たから、
そうそうそう、
これな言おうか、
あ言って
遅れる理由を、
あ
マジで、
お
遅れる理由あるんだ、
うん、うん、僕大体ね、
うん、
こう言うと
言えよ。
じゃあその、まあ、台本をね、あ、今回結構改訂なんで、改訂に次ぐ改訂で結構書いてたじゃないですか。
う
ん、で、やっぱりほら、うん、本番前とかって、うん、役者さんってすごいテンション上がるでしょ。
そうだね。
例えばセリフの入りとかで、うん、普段ってそんなにセリフみんなそんなカツンと入れてきてとかしないじゃないですか。うん、でも本番前になると。うん、はい、セリフをバッチリテンションも上がって入れて本番ではもう間に合うとかっていうことってよくあるじゃないですか。で言うと僕が一番台本書くののテンションが上がるのが稽古時間のもう本当に30分前なんですよ。
なるほどなるほど。
そうそう、だから稽古が7時から始まるってなった時とかに、例えばやっぱりその前日の晩とかから書いてもあんまりテンション上がらないんですけど。
わかるわ。
あ
わかる？
わかる。
いや、わかった、今初めて。
で、だから一番テンションが、うん、その本当に僕だからずーっと考えてて、稽古場に行く1時間前、僕打つの早いから、うん、1時間前ぐらいからブワーって打って稽古に持っていくんですよ。
はあ、じゃあ夕方の5時から稽古だとしたらもう夕方4時ぐらいから。
そうそうそうそう、
すごいかけ始
めた。だから僕実は書いてる時間めっちゃ短いんですよ。
4時ぐらいから、
うん、でそれが勢いが余ってしまうと止めて、まあ、持っていくよりもちょっとこう、ね、待ってもらってるってい う、 こうドキドキ感も含めてすごいテンション上がるんです
それはね、
役者が11人待ってるわけだもんね
っていうのがやばいんですけど、
うん、なるほど。
だからもちろんね、時間に余裕があるときはそれは行くよちゃんと。
なるほど、そういうことか。
けど台本がほら、今台本ある方がいいなみたいな時とかは、ついつい今もうこれ書いて持っていた方がねいいやっていうことは。い
やでもさ、全然稽古に関係ないさ、
うん、
なんかちょっとした打ち合わせとかさ、なんかちょっと今日何時に集まってなんか喋ろうやみたいな、そういう軽いやつもお前遅刻するよ
最近はそうじゃなくしてるけど、これでも僕ね、これもじゃあ言うとね、
これもあるんだ、
生き方の問題で、
生き方、
生き様、
生き様、
はっきり言って僕せっかちなんですよ。
あ、
だってね、まあ、年間ね結構僕ら活動というか公演とか多いじゃないですか。例えばのんびりした多分劇作家とかやったら、こんだけやらんと思うんですよ。
あ、まあ芝居以外のこといっぱい最近はやって
もう含めて、
まあ、昔からそうだったかもわかんないけど、
結構まあ陽気やりたいね。行き急いでるんですよ。
やりたいね。
っていうとどうしても時間的にそう一個
無理が出てくる。
無理が出てくる。
ああなるほど、ね。
いやと思うんですけどね。だから例えば、そうそう、一個前の電車に乗らんかったら遅れた感じに出ないですけど、無理に乗ろうとするからその電車が行ったらすごい遅れた感じになるじゃないですか。
もう一回言ってね。
わかるやろ。
わかるわかる。ギリギリに、
うん、つまり打ち合わせに遅れる時とかって、だいたいその直前までギリギリまで僕多分だいたい仕事しとるんですよ。
ああ、やっぱそれもそうなんだ。
でそれってじゃあそもそもその打ち合わせ自体に間に合うてへんやっていう、
そう
です
ね、
仕事に無理があるんじゃんっていう話だ。
なるほどね。
うん、でももうカツカツについ入れたくなっちゃうから、だから一個一個にちょっとちょっと遅れが出ながら全体1年間の活動ペース早いっていう。
あ、解明したね。
うん、ことやと思うんですけどね。
寝てるわけではないんだ。
寝てないよ。
寝坊ではないんだ。
うん、
なるほどね。
あ、そうなの。そうそうそう。あ、僕寝坊はでもほとんどしたことないよ。
あ、そう。
うん、
も
う
寝坊しちゃうんだよな僕は。
中川さんも寝坊するね。
石田、中川、諏訪は多いんじゃないかな。
いや、諏訪は少ないよ。僕は遅刻はするけど、遅刻するときは
寝坊じゃないんだ。
もうなんか分かってんねん、あ、今日はもう遅刻しようっていう
のんびりしたでしょ。
うん、
それでもある、それはあるある、のんびりしたやつはある。あ、
寝坊はほとんどない。
寝坊は中川さん多いですね。
もうあの人よう寝るからね。
増えましたね。
あの前の日麻雀した日は必ず遅刻するから。
いや最近麻雀してないのに遅刻するよね。
あ、え、劇、今回の、
いやいや、劇場じゃん。あ、劇場はあるんだけど、作業の時はもう。
あ、
まあ、だから遅れたらアカンポイントって絶対まあね、例えば撮影とか、
うん、
あの、それ劇場入りした時とかね、うん、とかってやっぱりなかなかシビアじゃないですか。
そうだね。
でっていう時とかに比べてやっぱりヨーロッパ企画でのなんか やろうとか集まりとか、うん、特にこういうラジオとかで、
はいはいはい、
まあ緩いじゃないですか、
まあね、
っていう時にどうしてもしわ寄せが来がちですね。
そうやね。あーなるほど。
で正直プライベートとかで、うん、まあ、友達とか彼女とかと会う時とかめっちゃ遅刻しないですか？
いやしない
しない。
あそう
しないな。こういうラジオとかが遅刻しやすいな。
僕もう全てのしわ寄せがそうそうだから、だいたいプライベートの方に行ってしまいますね。
あなるほどね。
しわ寄せとか関係なく、ね、遅刻しますけどね僕。もうだらしないやつで。
あそうそう、それもある。だから基本だらしないね。
授業とか絶対遅れるし、大学の
授業。授業なんか絶対遅れる。
うん、ね。遅刻話ずっと進んでってるけど、これ何分今？
え？
だいたいさ、20、反響で20分から30分ぐらいがいいです。
これ16分です、これ。
あ、まあ、社会やったらちゃんとこれ売ってくれんねんで。
デジタルカンペっていうのがあって。
そんなんいらんでしょ。いいかいいですか。
デジカンがあるんよ。
僕じゃなくていいんですか言って。いいでしょそれは。
一度登場したんだけど。
でもマジでちょっとやめる。ちゃんとする。本当に。
遅刻ゼロ。
そう、でも台本の…
別にいいよ、別にいいよ。
いやいや、よくないよくない。そう、稽古場テンション持ちるじゃないですか、やっぱ。
いや別に、上田が来たらテンション上がるから。
いや、上がってる時は。だからちゃんとするわ。
いや、それは遅刻して下がってるわけじゃなくて、
うん、
なんか上田が元気ないからですよね。
いや、まあな、別に、なんとなく、そんなのなんもない。自分のあれ、ノリ。
上田が元気ないとなんか、
あ、そんなんあんの？あの、元気ない日とかあんの？
あるある。
俺全然
そうや、親みたいだね。
いやーでも、まあ、一番近い存在ではあると思う。上田の。
いや、嬉しい。
キャッチャーみたいな存在だと思ってるから
。女房ね。
女房だと思ってる
から。いや、僕は、キャッチャーを吉田さんやと思って
ちょっと、
吉田は何のサポートも
してない。してない、してない。喋り合いってだけだから。前回の試験放送の試験放送ね、
はいはいはい、
下ネタのことをね、ちょっと出たんです
けど、はいはい、
それに関するコメントが、
ああ、来てますよ、いろいろ。
どう？
うん、お腹さんからいただいたコメントではね、
うん、
その舞台でやった下ネタがウケないよねっていう話したじゃないですか、
はいはい、
あれに対して、一緒に感激してる友人の目が気になるというのが大きいんじゃないでしょうか。
あそれはでかい。
あ、そう。
そういうことなんじゃ、いや、わかんないけど、多分そうなんだろうなっていう。
ノリとしては。
ノリとしては。
で、ともこさんからはですね、
うん、
下ネタ好きですと。
あれ、うん、女の子なのに。
ともこさんですから、女の子。
下ネタ好きですっていう女の子やって。
ただ、ただ、
ちょっとドキドキするな。
そんな女の子好きです、僕は。ただ、ヨーロッパの皆さんは童貞臭がする感じのイメージ。
童貞臭いと。
童貞臭いっていう。
ほんと童貞なんだろうね。
なるほど、なるほど。
いや、遅かったからだろうね、その。っていうかほぼ全員
文化がなかったんじゃないの？
いや、
ない。いや、そうやね。大抵そうですよ。
そうです、
ね。これくらいの下ネタがいいんかもしれないですね。
え？
この程度の。
あ、これぐらいのね。童貞
臭。前回は結構盛り上がったんですか？
いや、下ネタ自体は言ってない。
言ってないです。
僕ね、下ネタというより、あの、上田のモテ理論あるやん。
はあ、はあ、上田の楽屋でよく喋ってる。
あの、ああいうのは良くないんだな、うん、ラジオとか。
あモテ理論、モテ理論ね、上田のモテ理論。
理論ありますね。
まあまあ、今日は別にね、それやり始めたらまたあれやるからあれやけど。
モテる理論、
うん。あれが結構面白いなと思って。
あら、嘘じゃないかって
言うのがあるけど。いや、どんなんでモテる
じゃんのかなと。上田そんなモテないから。
いや、それ思うんですよ、聞いてて。
理論はあるんよ。
理論は全部あるからね。うん、
だから、そういう、土佐さんはモテるじゃん。
うん、
で、その土佐さんが、なんか、首かしげてる時もあるし、うなずいてる時もある
から、ね。ああ、もう戸田さんに聞けばいいかな。
あの戸田さんと理論が食い違う時はやばい
よ。上田は理論だけやしな。
理論だ。
実践はないからな。
ほうほうほうほう。他には？
ですね。はい、試験放送の試験放送は、うん、仕事帰りの深夜に聞いていることが多いので、
うん、
下ネタ十分に OK ですという。
ああ
、
なるほどなるほど。
あ、これね、RPEEPR さん、
なるほどね。深夜だったら OK。
はい、
前回はね、お昼に聞いてるっていう人もいたもんね、
はい。朝聞いてるっていう人もいましたからね。
あ、うん、そういえば思い出したけど、これ、ポッドキャストにするって言ってたよね。
は
い、
言ってましたね。
そんな自由な今、下ネタの話から。
いやいや、その流れで、はいはいはい、いつ放送してるかっていう流れで、そのね、あいつあの何聞くかって言うんで朝聞いてるとかいろいろあって、ええ、でじゃあポッドキャストしますってなったんよその時。
ああ。これはもう今日アップしないとダメなんですよ。
うん、あとアップした後ポッドキャストできるやろ。
どうするんですか。
わからん、それ勉強してや。勉強してや。
結構勉強の問題。
ちょっとポッドキャストのことに詳しい人はね、ぜひアドバイスをくださいよじゃあ。
大俊くんに。
そうや。うん、
我々の手順はちょっと
ぜひぜひ、これはネットですからね、
これ僕できこれできてると思ってましたからね、これポッドキャスティング、
ここのペ
これできとんなと思って、
でき
てなかったんだね、
十分やなと思って、
できないよ
これちょっと
ポッドキャストではないでしょ多分、
うん、Web 2.0 をねちょっと、うん、ぜひ送ってくださいと、うん、双方向の
ここ見てくださいみたいな。
Web 2.0 って何な
ん。え、 Web 2.0 っていうのは、うん、あれでしょう、今までの、うん、ウェブ世界が Web1.0、うん、だとしたら、うん、要はもっと、うん、例えばブログとかね、
うん、
要は双方向につながり合って双方向に意見をもうこうやり合ったりして、うん、っていうような、うん、もっとこう混ざり合いまくる感じのウェブ世界が展開するっていうのが Web2.0 でしょ。
へ
え、
抽象的な感じ、具体的
と思うけどね、だからそうそうそう、
Web 2.0、
例えばトラックバックとかコメントとか、うん、そういうのを許可するみたいなこととかって、うん、あんまりほら例えば、うん、プロのね、
うん、
こうプロダクションの方がやってる、
うん、
ブログとかやったらあんまりそういうのって掲示板も置かないじゃないですか、
うんうん、
それで一方的な発信をするためのホームページやけど、
うんうん、
それはどっちかというとあんまり Web 2.0 ではないっていうことじゃないですか。
そんな抽象的なことない。
割とね、抽象的なことです。
技術的なことかと思ってました、
ね。違う。
すごいページやと思ってた。
あ、違うんです。
フラッシュとか、ガンガン使ってるようなページのことかと思った
。あ、だからそうそう、結構僕らって BBS とか、うん、ね、
うん、
やってるじゃないですか。
うんうん、やってる。
あとブログも割と書き込みありにしてたりとか、
はいはい、
ああいうのは僕は割とそういう感じかなと思って。
取り入れてるんだ、Web 2.0。
そうそうそうそう。
2.0 っていうのはなんか何？流行ってんのその。いやドコモ 2.0 とか。
ね、あれやっ
ぱ。Web 2.0。ああそう
なの。ドコモは
文字入り。
文字入り。
そう。舞台がもうやっぱりどうしてもすごく舞台上から客席へっていう、うん、まあ言ったら一方的なというか、うん、ものじゃない。もちろん笑い声とかはもらえますけど、まあね、っていうもんなんで、うん、ウェブぐらいはねそういうことにしていった方がいいのかなという。感じですよ。
Web 2.0、そうなんだ。
うん、そうそう。
なんで Web 2.0 の話だったっけ？
でもそう、諏訪さんがね、そう、さっきからね、僕むっちゃ気になってるのが、こういう話をして、へーへーって言いながら、手遊びで、
俺姿今気づいた。
手遊びで僕の CD の帯をちぎ
ってる。ごめん。ごめん。
そう、銘柄はね、どのアーティストとか言えないんですけど。
帯のあの CD、アルバムの CD の買った時の、
そうそうそう、
あれでもこれ俺のじゃないの、違う、
それ違います。
あ、そう、
はい、
上田のです、
すんません。
うわー、
びっくりした今、
これ上田、でもこんなところに置いてるのが、
いや、これは僕が持ち出したんですよ。
そうそう、
はい、全部僕が、あ、これ俺蓋も取ってるわ、手遊びしてやめてください、
手遊びで帯ちぎるのやめてもらって
放送中ですから、
はい、
はい、あとは、
うん、あのテレビの、
はい、
なんかさ、家族で、
はい、
エッチなシーン、エッチなテレビシーンが流れたらどうなるかみたいな。
あ、これはね、ムーさんという方からコメントがあるんですね。ちなみにうちの家では、うん、エロシーンがあると静かになりますが、
うん、
シーンとする空気自体に対して、うん、誰かが笑い出してしまうため、なんだかむしろ穏やかになります、和やかになります。
な
ね、
これはすごいですね。
上団地どうなんの？
僕んちは普通。
あ、
あ、本当に普通やね。あの流れても
意識しないってこと？
全然見る。
お
うん。あ、っていうのはまあうちのね父親が結構まあ エロいというか本当に
何それ、親父エロいっていうのも分からん、
このパターンあんまないと思うんですけど、いや本当に
ない。
そのビデオとかまあ置いてあったりするから、
エッチなビデオがね、ないよ。
だからで、まあ、うち一応母親もそれは分かるじゃないですか大体、そんなんて、でも別に何も言わんし、オープンなんですごい。
そうだね、でもその代わり上田なんてね、エッチなビデオとかかったりしないでしょ全然。
僕はしないね、
エロくないもんね。
だから僕より僕がの友達と親父がむっちゃ仲良くなって貸し借りしたりとか
すごいな、
多分僕の親父多分ね、僕の友達にモザイク景色みたいなこうたったことある
こうたった、
ひどいなこれは
上田の親父がちょっと面白いね、
いやいやいや、そうですね、
ちょっとね、なんかいろんなエピソード持ってんな、
はい、僕とは割とちゃうタイプですね、
そうだね、なるほど。
あとこれはこの意見、
あ、フェンリーさんからですね、
はい、
私は下ネタに反対です。
あれ？
反対。
私はヨーロッパ企画のことを下品なことを一切言わない、高貴で格調高い人々の集まりだと思って。
あ、確かにそうですよ。
いやいやいやいや、とんでもございませんよ
何ですかそれは謙遜ですか、
まあ、
まあ高貴ではない
ですね、確かにイメージでしょうね、
あんまりやらないですもんね、
まあね、
まあ僕のどういうんですかね、思ってることは、そのまあ損ではあるじゃないですか、
まあまあ、
もちろん普段ね、プライベートで何もそんなん言わないとか、っていうことはないはないですけど、でも例えば芸風としてそうそうそう、僕らがこういうことやってあんまりそんなすごいことができるとか、例えば超一級のね、なんか下ネタ言えるとかじゃないじゃないですか、
ね、童貞集出しまくりだからね、から
そっちのことの感じはやったら面白いなと思う、
男子校ノリの下ネタじゃない、
そうそうそうそう、だから下ネタを言うとるしょうもない感じが、
あ、それはそうやで、
面白いっていうのは、
なるほどなるほどね、
僕は割とやりたいですけど、そんなだから面白い、
いやマジでもう土佐さんのエロ話とかだったらもうすごいこと
になる、ね、ちょっとついていけないもん、
なるだけですもん
ね。ああ、
そうなんや。
ねえ。
エロ話というより、まあ、モテ話。
モテ話。
モテ話。
大年なんて何にもないもんね。
何にもないです。
本当に。でも大年あれやで、エロビデオ用のハードディスク持ってるらしいで。
何それ。
何ですか。あ、持ってんの？
持ってんの。確かにエロビデが入ってるようなハードディスクはありますけど、用ではない。用ではない。
用ではないか。
イノちゃんなんか、エロビデオのハードディスクと重要な仕事のハードディスクが一緒やから、あ、一緒のデザインをした同じものやから、たまに間違うらしいけどね。
あ
ー、なんかシール貼って使い分けてるら
し
い。いやいや、若い子はそうなの。ハードディスク。
はあ。その話をちょっと諏訪さんとしてた時に、諏訪さんにそれ全部くれって僕言われたんですよ。初めの顔で。
ハードディスクで
HD、
今若い子はそう
HD だ、
だって一回
ビデオとかじゃない
んだ、長野さんに原稿頼んで、じゃあできたんでこれでってフロッピーディスク渡されて僕
なんか
そう分かるわ、
こち亀のネタでありそうな漫画で
今やね
フラッシュメモリではなく
今やドライブないじゃん、もう
フロ
りょうさんが劇画になりそうな
鮮やかなそうそう、ね、ピンク色みたいなフロッピーディスクピンって渡してきてさ、
うわそっか、そういえばフロッピー使わんもんね、もうね、
北中松でしょ、
そうですよそう、そんな
コメント
はどうしましょう、下ネタを、
まあ、なんか
いやいや何かしらね、出てきたらそれこそ
物によると
物によるし、まあね、本当に喋ってる中でできたら
下ネタにもいい下ネタとね、良くない下ネタと、
あれ、
今回もサウダージでもありますよ、
サウダージでは
ちょっとずつ、まあ、もちろんネタは言わないですけど、見に来ていただいたら、ね、隠れてますよ、隠れてるというか結構あからさまに
そうだね、
ある箇所も
あるね、
と思いますね、
なるほどね、そうそう、まあまあまあ、
なので、
何か面白い企画が思いつけば、ね、ネタあるかもわかんないという
、そうですね、 まあまああんまり得意じゃないという
、ね、そういう感じですね、
はい。
そうそう、お時間の方があれですか、30分。
なるほど、
なるほど。では来週
本放送、
来週の本放送の方、
はい、
募集ものね、
はい、
募集もの提案会2、こちらの方やります。
3ですね、実は
3になるんかな、
はい、次が前回2だったん
です。2で募集したものを発表していく、
はい、
これね、あの募集もの集まってるかどうかちょっと不安なんで、
はい、
どしどし送ってください。
まあ、
もう一回言います、
はい。
私石田は、まあそりゃうまいだろうというお菓子
あ、そうそう、これね、
そこそこ美味しいだろうという、
この試験放送、試験放送だけしか聞いてない方のために、ね、
うん、
伝えておくとですね、
うん、
そのこの間石田が募集した、うん、まあ超うまい、
うん、
そらもうめちゃくちゃうまいお菓子というやつが、
うんうん、
ゼロやったんですよね。
ゼロやったんですよ。
かなりうまい菓子、
そんな菓子はないと。
そうなんです、まあ、前回の試験放送、試験放送でも言いましたけども、
はい、かなりうまい菓子ですね、それはなかったんで、
なかったんで、
ちょっとハードルを
上げて、う
ん、はい、
まあまあうまい菓子、
うん、まあね、
あ、送ってくれじゃない、教えてください、
教えてください、
それを教えてくれたらもう
買ってくると、
自分らで買いますし、はい、もちろん、
あ、
はい。で、諏訪さんは、
僕はですね、
はい、
怖い文字、怖いひらがなを1文字書いて、
うん、
送ってくださ い, という
、コンテストですね、
メッセージに、1文字なんか、うん、あーとか書かれてて、
うん、
一番なんか怖いなっていう文字をコンテストしようじゃないかということで、
ね、
怖い文字コンテストの、
うん、結局何がもらえるんですか、
これは、うん、まあ、何か差し上げます。
優勝すれば、
はい、
何か、
何かがもらえる、
サムシング、
そして上田、
そう、それは僕、そうそう、昔、うん、星新一のね、
うん、
小説がすごい怖かった時期があって、
うん、
なんかないです、そういう世にも奇妙な物語とか、
あ、
めちゃめちゃ怖い時期、
ウルトラマンが怖かったとか、
ね、あ、そうそうそうそう、
まあ、土曜洋画劇場が終わった後にある誠ちゃんのなんかドラマ、誠ちゃんのドラマがあって、梅津和夫かな、誠ちゃんのなんか感じのドラマがあったけど、それが怖くて怖くて、
で僕星新一がめちゃめちゃ怖かって、
うん、
本買えへんかった時期があって、なんか悪魔のいるなんとかとか、
うん、
怖いタイトル結構あるんですよ、
うん、
でだからぼっこちゃんの優しめのやつは買うん
ですけどホラ男爵とか、
そうそうそういうホラ男爵現代の冒険みたいなのは買うんですけど、怖いタイトルです、買えへんかって、
うん、
でも一時ちょっと一回ちょっとまあもう読み切ってしまったので、ちょっと悪魔の何とかに手を出さんとあかんと思って買って見た時に、小説まあバーって並んでるじゃないですか、その中にコンっていうひらがなでコンっていう話があって、
ひらがなでコン、
怖っと思って
怖いな、
コンどんな話やろうと思って、もうほんま本バーって閉じて怖すぎてしまって、ほんでもうなんかそのもうコンっていう字がもうトイレ行ってもそのコンっていうひらがなが襲ってくるんじゃないかというのが怖かって、3年後ぐらいに読んだら全然大した話じゃなかった。なんか
怖さではね。
落語みたいな話だった。そう。
感じで豊かですね。
ああ、なるほどね。ひらがな怖いんだ。入ってくるインパクトが。
うん。
なるほど、なるほど。
そうそう。
そうですね。
で、僕は、
はい、上田は。
不思議。
不思議。
うん、俺は
これ例出してよ、ね、
まあ、偶然以上、
うん、
偶然以上、
うん、
何でしたっけ、オカルト未満、心霊未満の、
うんうん、
これ不思議やなっていう、例えば家でね、
うん、
なんか絶対なくなるはずないのにあれなくなって出てけえへんとか、
うん、
っていう不思議を送ってほしいと、
うん、なるほど、
もう完全にもう異次元の話だなと僕は思うんですけど、
僕はあれ小学校の時肩掛けカバン、斜め掛けのカバンなんですよ、うん、はい、斜めにかけて帰ってるのに、はい、家帰ったらなくなってたことか。異次元、これは高次元の話じゃないですか。
そうやね、
うん、
僕言っていい、これ僕も、
うん、
こう、この間の本放送で言わなかったことですけど、
うん
うん、クロスロードっていう話で、
大丈夫
です、肩掛けカバンですね、諏訪さんのタイトル、
僕、四条河原町から、うん、まあ、僕ね、お池通りにあるんですよね、っていう京都の通りがありまして、
はい、
歩いて帰ってたんですよ、
はあはあはあ、
で
大体どれぐらい離れて
るの、1キロぐらいですかね、1キロぐらい、うん、四条通りをずっとこう歩いてきてですね、
はい、
でまあお池通りと平行なんですね、そう四条通りが、
うん、
でまあ、四条通りずっと歩くのしんどくて、もう僕泣きそうになってしまって、
はいはい、
でもうこれお池通り出たらいいのになと思ったら、
うん、
お池通りやったんですよ 地上通り歩いてたはずが
感じ全然違うじゃないですか。
感じちゃうでしょ。
道の幅が全然違いますよ。
池と地上は
ワープ。
そう、
お前の話ワープ多いな。
曲がってないのに、そう、
お池公やのに
お池通りにいたんですよ。
交わったと。
京都五番の目でしょ。そうそうそう、
不思議。
ほら不思議、
不思議。この子がいたワープ、ワープのやつってさ、
はい、
楽屋で普通に長野くんと喋ってて、うん、で、で、うん、普通にまだ長野くんと喋り続けてて、
ええ、
移動して座ったら長野くんが僕の上に座ってきて、うわびっくりしたとか言って、
うん、
うわワープしたでしょみたいなことになった。不思議を作ったというか。
ワープしたでしょ。どういうこと？
だからワープ体験をさせてしまったよ長野くんに。僕が。
そう、
あっちで僕と一緒に喋ってたのに、
はい、
座ったら僕がおって、なんですかみたいになったの。
マジで、うん、
楽屋で。
超怖いじゃないですか。
うん、楽屋のテーブル前。
でも僕としては普通に長野くんと喋ってたつもりじゃ
ん。長野さんが忘れてるってことです
か、うん、でも僕もよく演出してて、うん、あ、このセリフ言ってないじゃないですか、とか言ってるんですけど、うん、いや、言ってた言ってたって。
あ、それ、ついこの間ね。うん、僕に言われたよね。
そうそう、だから、うん、いや結構、うん、記憶飛んでる時間ってあるんちゃうかなって。あの、そうだ、舞台僕だって目、まあだって演出してるわけだから舞台から目離さないでしょ。なのに、うん、僕あれですもん、このセリフ絶対言ってなかったと思って言ったら、うん、いや言ったよみたいな。
そうそう、で、あの他の役者メンバーも全員石田は言ってた、石田は
言ってた。よくある。
かばってくれたから。
で、あと僕もうこれぼーっとしてるからですけど、大体が弁当が余るじゃないですか、本番後。
あ、
本番後弁当余るじゃないですか。それを持って帰りなよって制作の人に言われて、僕調子よくひょひょ持って帰るんですけど、大体その2分の1ぐらいの確率で家帰ったらないんです
。これはね、これは面白いよ。
本当に
結構でかいです、あの弁当。
ちゃんとビニール袋に入れて手渡されてるよ。
そうで、なんか上田君これ食べなよって絶対、まあ家上さんが言うてくれて、ありがとうございますって言って、家でちょっとまあなんかやることもあるから夜食食べますよって言ってもらうんだけど、僕だってそうそうよくあるんですよ、なくなる。
あ、なくなるなって。
で、僕今まで切符買うじゃないですか、切符買うって改札入るじゃないですか、その間になくすことも僕 2,3 回ある。
あ、
改札で出るときにないのはよくあるけど、
うん、
勝って改札入る前にもなくすっていうパターン。
あ、出るときないのはよくあるよね。
勝ってすぐなくすか。
いや絶対ね、異次元。
あ、
異次元。
弁当ですか。
なくなる不思議ね。
なくなる。
まあなくなる不思議や。
電車にあるでしょ。
肩掛けカバンなくなる。
ワープするとか。
ワープね。
ワープ体験ちょっと送ってほしいね、不思議。
これ不思議は送ってください。
送ってほしい。もうなくなったり不思議。
そうそうそう、
うん、あと、宛先の方は、このブログの右下の方にございますので、そちらの方をクリックしてください。また番組の感想なんかも、どしどし送ってください。よろしくお願いします、
はい、
じゃあ来週また聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と
上田と
大俊でした。
また来週、さよなら。